ハロー、エブリバディ。あは、バッシュラインと絶対に負けられないポッドキャストが、沖縄を愛するすべての人たちに送るイベント。はい、さあ、沖縄万歳。
6月23日日曜日、沖縄の日、7組の様々なアーティストが登場して歌って踊って楽しむライブ。
この日は沖縄一色。
ポッドキャストとライブが融合？
イエーイ、みんなで最後はカチャンシー踊っちゃおう。
会場は大阪沖縄会館。
総合司会は絶負けの2人。詳細はホームページ、ツイッターで紹介。
ゆたしくうにげーサビラー。
絶対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト。この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男二人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの二人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも、西郷さんです。
なんかちょっとイントネーションがおかしい。
あれあれ違う？
なんかおかしい
ね、ネイティブ出た。ネイティブ出ちゃった。
ネイティブ出ちゃってるよ。
ネイティブ出ちゃったあれ、
すごい。どうですか？ガが出てますけど。
ガが強かった。
ガが強いです。はい。
あ、どうも、ワンダーさん。
いやどうもどうも、こんにちは。
いやいや、すいません、ちょっとついつい、地元の言葉が出てしまいました。
いや、地元じゃないでしょ、それ。全然地元っちゃうし、それ。
混乱させてしまいましたね。
いやどこの人かと思いましたよ。
いやいや、どうですか？
いや、
もう33回目だって。
ねえ、もう33回目やらせていただいて。
33のこだわりあります？なんか。
33のこだわり？
はい。
ないですね。ありませんよ、そんな急に言われたって33なんて。
あ、そうです、じゃあ、ワンダーさんの33歳の時は何してたの？
33 歳の時は、まだ仕事してましたね。めちゃくちゃ仕事してました。あ、違うわ。あれです
よ、仕事やめてた。
子供が生まれた年ですよ。
あ、そうなんですか。
子供が生まれた。いや、違う。
違う。
結婚した年ですね。
お、いやー、若かりし、ワンダー氏が。
そうです、まだ、
いやー、そうですか。
新婚ほやほやで、まだまだ。
おろおろおろ、いいじゃないの。
そうそうそう、してた頃ですよ。
あー、いいですね。33歳ね。
何しました？
ね、何やってたか、いや、僕、何やったかな。全然覚えてない。
でしょ？全然覚えてないでしょ？
全然覚えてないね。
自分の年表、自分の年表作らないと分からないよね、そういうのね。
そうだね。うん、なんか今だったらさ、写真とか撮ったら残るじゃないですか、勝手に。
まあね、そうだね。
クラウドで。
ミクシーやってた、ミクシー。
あ、やってたかもしんない。やってたかも、懐かしいな、懐かしい。
ミクシーやってたね。
必死にマイミク、なんかやってたわ。
マイミクフレンドいっぱいいたよね。
いたいたいた。もう多分もう今ゼロだな、多分。
ゼロゼロ。もう先日解約させていただきましたから。
あ、ミクシー解約した。
しましたしました。恥ずかしい日記を、恥ずかしい日記を人に見られたくないからね。
ちょっと、それ取っとかないと。
背景。
僕も山ほどありますよ、絶対。
背景、プロフィールとミクシーはもうあれだから、黒歴史やから、人の。
いやー、それ、ね、いいじゃない。はい、また今度僕も覗いてみよう。
はい、そうですよ。ということで、
はい、
ちょっと最近私気づきが2点ほどありまして。
気づき、
うん、えっと思ったこと、
えって思ったことがあったんですか。
うん、そうなんですよ。
何ですか。
普段仕事してるとね、
ええ
ってなることってあるんですよ。
はい、はい、すいません、ちょっと、はい、
いえいえ、
どうぞ。はい、
で例えば外でお仕事をしてて、
はい、
でお客さんから電話がありましたと。
うんうんうん、
で、どうしても、事務所の事務机、自分の机の中に資料が入ってるから、それをちょっと確認しなきゃいけないとき、固定電話で電話入れるじゃないですか。
うん、ああ、こうね。
そうすると、事務の女性の方がね、
はい、
女性の子がね、 いろいろまあ、教えてくれるっていうか、お願いして、その情報をちょっと出してもらわないといけないときに、最後さん、事務机やるでしょ？
ありますね。
で、引き出しを説明するときってどうやって説明してます？
引き出しを説明するときに、あ、ここに何が入ってるかっていう話。
そうそう、例えば、右側の、一番上段、中段、下段の引き出しの、下段のところの手前側をとかって言ったりしません？
あ、まあ場所で言いますよね。下段とか中段のファイルがここに入ってるでしょうとか。
そうそうそう。で、一番ややこしいのが、お腹の目の前にある引き出しあるでしょ。
引き出しね。本体にひっついてるやつね。
あれなんて言って言います？なんて言って説明してます？
いやー、なんだろう。
だあそこって使い道が一番わかんなくて、俺最近、あそこに、もう、処理してないものを詰め込むっていうふうに決めたんですよ。
ああ、なるほどね。
だってあそこなんか、入れてたって、そんなに高さもないから、収まんないので、処理してないものをあそこに入れて、あそこに、を開けて、やってないものをやっていくみたいな感じにしてるんだけど、あそこの、だから処理してないものだからこそ、聞かれた時にいろいろそこで調べてもらわなきゃいけないわけよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
その、引き出しの名をなんて、ちょっと言ってます？ちょっとやってみてください。プルプルプルプル。
あ、もしもし。
もしもし。
あ、お疲れさんです。
あ、お疲れ様でございます。
すいません、ちょっと、僕のところの机のですね、
はい、はいはいはい。
ファイル見てほしいんですけど、
はいはい。どうぞどうぞ。
ちょっと机行ってもらいました。
ちょっと待ってください。
はいはいはいはい。
はい、机の前に来ました。はい。
ありがとうございます。一番、手前にある
、
目の前のやつ、引き出し。
はいはいはい。
そこを開けてもらっていいですか？
はい。
そんな感じ。
ああ、そんな感じですか。
僕はね、名前ついてない、そこ
も。僕も、そんな感じだったんですよ。プルプル、もしもし？
ああ、はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。ちょっとね、机の中で資料をちょっと出してもらいたいんだけど。
ああ、はい、はい、どうぞ。
ちょっと机の方行ってもらえます？
ああ、はい、お待ちください。
はい、はい、どうぞ。そこの机の僕の、お腹のおへその5センチ上の平べったい机開けてもらいます。引き出し。で、
なるほど。
で、もどかしい会話をずっとしてたんですよ。ここですね、会社入ってから15、はいはい、6年ね、
はい。
で、この間ね、そのお願いをした時に、うちのその事務の女性が優秀で、もうその机をもう誰もがわかる例えで返してくれたんですよ。
おー、なんと。
もしもし、
あ、もしもし？
どうもどうも。ちょっと、机の方の、行ってもらいたいんですけど。
はいはいはい、ああ、はいはい。わかりました。
はい。僕の机の、お腹の5センチ上の平べったい引き出しって言ったら、
はいはいはいはい、
ドラえもんが出てくるところですよね。って優秀な女性が言ってくれたんですよ。これでもうめちゃくちゃ解決。もう、次から。
すごいわ。
え？
すごい。
それを言ったらもう次からもうなんかその悩まなくても一つもいいでしょ。
わかる。
わかるでしょ。
もうそこしか開けないもん。
そこしか開けないでしょ、ドラえもんが。
開けない開けない。ドラえもんのところ。
いやー、これは、これ気づきやなーと思って。
なるほど、
うん、
いや
すごくないですか？
これはもう明日から使う。
使うでしょ。
すごいですね、その人。え、日常的に言ってたってこと？じゃあその。
そんなん教えてもらってすごいなと思って、もうついから、もう悩まずに。すいません。
説明がす
っ
といきます、
ね。僕の机の方のドラえもんの出てくる引き出し開けてくれますか？これでもう完結ですか？
いや、解決するわ。
解決でしょ。まあ、そんな話と。
マジで、それちょっと目から鱗。
でしょ？ほんで、もう一個、僕目から鱗の、
鱗話
なんですけど、これ、自分の子供から。
はい。
この間ちょっと子供とですね、ちょっと話をしてたわけです
よ。はいはい、はい。
そしたらうちの子供は歌が好きでね、歌ってるんですよね、お家でも。で、ああ、また歌ってるわって聞いてたら、パパって言ってきて、
うん、
で、キラキラ光るお空の星をって歌ったんですよ。
おいおいおいおい。
ああ、歌ってるなと思って、まあ、まあ、それは小学生だから歌おうかねって思ってたら、その次の言葉にちょっと私はね、結構びっくりしちゃったんですけど。
ああ、そうなんですか。
いや、僕だけでかもしれませんよ。
うん。
パパ、これと、この歌と、ABCDEFGHIJKLMN って同じメロディーなんだよって。
おー。
って言われて、 そんな、いや、俺も41年生きてきて、その歌とその歌が同じメロディーやったって、全然知らんかったしと思って、で、もうそれを聞いて、はい、パパ、この話すごい面白いから、会社とかで、もうみんなに知らんかっただろう、つってみんなに言うわって言ったら、うん、知らんかったんかいって、そして突っ込まれるっていうところだったんですけど。
まあまあ言われてみないとわかんないですね。それは。あ、言われたら、あ、なるほど、そうかと、ちょっと思う。
やっぱ知らないよね。でも結構びっくりしたんだよ、うん、俺的には。
まあ、意識してないですよね。
意識してない。
同じ歌だって、うん、同じメロディーだって。なるほど。
っていう、ちょっとびっくりした、えっと思って、あ、気づいて、またちょっと、お酒飲んだ時に、笑いのネタとして使える話かなと。
いやー、若い子に教えられますね、いろいろと。
教えてもらいました。
いやー、素晴らしい。
ありがとうございます。人生、こういうことがあるから楽しい。はい。
じゃあ、今日は、またコーナーをやっていくっていうことで。
そうなんですよ。
お伺いをしておりますけれども。
今日はですね、はいはい、2回目。
何やっちゃうんですか
?2 回目なんですけどね。
2回目
前回、モノちゃんっていう女の子とですね、一緒に、
はい、
絶対に笑ってはいけない恋愛モニタリングということでやらせていただいたね。
伝説の、
いやもう、
あれはあのコーナー。
恥ずかしすぎてもう2回目聞けないっていうやつなんですね。我々は。
そんなもう、常に自分たちのラジオを聞いてる僕ら2人はもう。
そうそう。
どんだけ好きやねんっていう。
自分がどれだけ好きかっていう話なんですけども。
なのに、まあ、そんなに好きなのに、
そうなんですよ。
はい、自分たちのラジオが聞けなくなった回ですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。おっしゃる通り。で、まあ、今回はですね、はい、まあ、恋愛というそういうテーマを元にやってるコーナーですから、うん、男と女ってっていう、ちょっとやっぱり元々のところをちょっと掘り下げて話をしていきたいと
思います。男と女。
男と女ですよ。
なるほど。
はい。それでちょっとトークをしていこうかっていうようなコーナーでやっていきたい
と思ってます。おー、いいですね。
はい。
アラフォーらしいですね。
アラフォーのこの40年生きてきたこの今までの恋愛のスキル及び、
はいはいはい、
エクスペリエンスをすべてここに、
エクスペリエンスを
入れて、ここに盛り込んでお話をしていけたらと思ってますよ。
わー、わかりました。じゃあ、もうコーナーね。
はい、はい、行きましょうか。
行きましょう。
はい。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、ということでございまして、絶対に笑ってはいけない恋愛モニタリング、男と女編
よー、どんどんどんどんどんどんどん、パフパフパフパフ。
いやー、これは、
来ましたね。
人生のテーマでもございます、うん。男と女の話ということでございますよ。はい。
ついにこんな大きなテーマを扱うことに。
そうなんですよ。まあ、そこでですね、はいはいはい、まず最初にちょっとお伝えしておきたいことがありまして、
はい、
私はモテ男でもございません。ご存知の通り。
あれ嘘だ。
いや、何が嘘なんですか。
いやいや、もうモテるでしょ。
モテませんよ。
本当ですか。あ
ら、ですので、恋愛についてああだこうだ言える立場でもありませんしね。
なんでそんな自分を下げるんですか、本当に。
まあ、このお題はかなり人の考え方や価値観も様々な中でお話をするということなので、
はいはい、
いや、それはちゃうだろうっていうこともいろいろ出てくると思いますよ。
はいはいはいはい。
まあ、それは皆さんちょっと絶負けのアラフォー視線での見解と、こういうふうに理解してもらって聞いていただきたいと思います。
はい、笑って許してって
笑って許して。笑ってこらえて。そこで西郷様ですね。
私、はい、
生物学上一応男性ですけれども
そこなんかモヤモヤしたとこありましたか、ね、
ないですけど、はい、はい、もし次生まれてくるなら、うん、どちらの性で生まれていきたいか。
あー、よくそういうなんかテレビとかでなんかそういうのやってるな。
どうです。
まあ、まあこういうこと考えたことなくはないですよ、うん、僕は男ですね、やっぱり。
あ、そうなんや。
うん、
それはなぜ。
いや、やっぱり女の人いろいろ大変だなって思うからです
確かに女の人は大変だよね。
いや、っていうか、まあ最近やっぱ子供がね生まれたりとか、うん、まあそういうことを考えてやっぱりなんか大変だなっていう、まあこれ申し訳ない話ですけど。
いや、だってさ、女性用のパンツとかさ、めっちゃ ポケットの深みがないから、財布も入れられないし、やっとわかった。なんか、女性用のその、なんかスキニーパンツとか買ってて、
はいはいはい。
全然入んないんだもん。
まあ、それを買うっていうのもなかなかの。
いやいやいや。まあ、やっぱり財布持ってこうやって歩いてるのはそういう意味だから、うん、カバンはいるなと思ってね。男はいらないけどね。
うん、だからそういうことからしても、やっぱ僕は男性かな、う
ん。服装から考えても楽だかもしれないね、男の。
ワンダーさん。
僕はね、どちらかというと女性になってみたいなっていう。
お、
はい、のんけのストレートですよ、私。
いや、そこを別に。はいはい。あ、今もそうだけど、はい、って感じね。はいはい。
だね、やっぱなんでかって言ったら、一回、口説かれてみたい。男に口説かれるという、その女性の心理。
なるほど。
例えば、
どういう気持ちかってこと？
例えば、イケメンだとか、まあ自分のタイプだとかって、うん、まあ俺は男目線だから、こう女性を見て、うん、まあ、一番最初に喋りたいなとか、仲良くなりたいなとか思ったりとか、でもそれは最初の見た目もあるけれど、でも付き合っていくうちに、その、なんて言うんだろう、あ、この子すごい心の綺麗ないい子だなとかっていろいろ思うことあるでしょ？
うん、まあね、はい。
うん、でもそこは長い時間をかけないと、こう自分が好きになっていかないんだろう。それは人は誰でも一緒だと思うんだけど、
うん、
大体基本的に、女の子って、まあ、そういう子は、そういう子ばっかりじゃないかもしれないけれども、うん、基本的には待ってるっていう。
はいはい。まあ、受け身という。
そうそうそうそう。
考え方ですね。はい。
で、受け身でも結構その、ガンガンガンガンいろんな男に声かけられると、うん、まあ、街歩いててもなんか、ね、声かけられるとかっていう子もいるでしょ。
うんうんうん。
まあ、それは、浅い感じなのかもしれないけど、本当に、好きだっていうふうに言って、こう、口説かれることってないでしょ、なかなか。
いや、まあ、そら、ないですよ。
ないでしょ。
ないです、ないです。
そういう風なのが、どんな感覚なのか味わってみたい。
ああ、なるほどね。まあ、
少なからず、逆に僕もそんなね、女の子から好きって言われたことはないことはないですよ。
うん。
で、まあ、積極的に話もしてもらったことはありますけど、
うん。
また、女性が男性を口説くのと、男性が女性を口説くのとちょっと違うから、
うん、
感覚っていうのを味わってみたいなっていう。
なるほどね。そこって、男性側だと、ちょっと変な言い方ですけど、
うん、
選べれるというか、まあ、自分自身は選ばれる方だけど、
うん、
だけど、声かけるという最初の、要は一発目の初手を自分が持ってるじゃないですか。
そうだね、うん。
そこが男性は有利というかいいなと思うんですよね。
うん、確かにそうだかもしれないね、うんうん。そう考えると男と女って結構脳の使い方が違うっていうふうに言われてるから。
ああ、なるほど。
まあ感じ方も違うし、それはもう分かり合えない生き物なんだと。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
っていうようなところでちょっと序章に入っていきましょうか。
序章？
序章ですよ。男と女編ですから、今
回は。はい、うん。どんどん入っていきましょう。
はい、行きましょうか。で、まず最初に男と女を語る前に、
うん、
人生の摂理。ここから話をしていこうと思うんですね。
あ、人としてってこと？
そういうことですよ。まあ、生まれて、今、男と女っていうものはあるけれど、
はい。
もともとなんでこんな男と女がいるのっていうところから。
すごいとこから攻めていきますね、今日は。
ここを話さないと、やっぱり男と女の話は、恋愛の話はできないんですよ、最
後。なるほど。じゃあ、核から、はい、核から行こうと。
そうなんですよ、はい。で、まずはこの地球上に人間がいて、
はい。はい、
人間には男と女がいます、
うん。
ご存知の通り愛を育んで子孫を増やしてきたわけなんですよ、
ね。
1万年も前の話ですけどもね、
うん。
ちょうどギャートルズの時代ですよ。
初め人間、まあ、ギャートルズ？
ギャートルズの、はい、時代ですけども、
はいはいはい。
男は狩りに出かけて、女性は果実や木の実を採取して火を焚いて、
うん、
家を守って子供を育ててきたと、
うん。
でも昔と比べれば生活はすっかり変わってしまって、
うん、
今では出会おうと思えば、それはネット上でもね、うん、合コンでも何でもいけるわけですよね。
うん、
まあ、一番早い話、街で声かけちゃえばいいっていうようなところなんですけども、うん、ただし1万年前のギャートルズの時と何も変わらないのは、
はい、
男と女が引き付け合って、愛し合って、家庭を築いたということなんですよね、
うん。なるほど。根本は変わってないでしょってことね。
したがって、 昔もモテモテの男もいただろうし、うん、魅力的な女性もいただろうから、うん、巷にあるような芸能人の不倫だとか、まあ、一線を越えてしまう恋愛も変わらずあったんだろうというふうに思ってるわけですよ。
本当に1万年前から
1万年前からありましたよ。
マジで、
あそこ
靴下履かずに靴履くとかあったの昔から。
そうあったあったあった
あったんだ。
毛皮を取られたとかね、あったよ
あったんだ。なるほどね。
はい、はい、ここで西郷さんに質問なんですけども、
はいはい、私、はい
はい、どうして男と女って引き寄せ合うのでしょうか、はい、
それ私に質問。
そうですよ。
それなんか理科の偉い人に聞いてくださいよ。
いや理科の偉い人っていないから俺
の近くNHK の子供を相談室で聞いたらいいじゃん。
いやもう性教育の一番最初の入り口の入り口ですからね。
どうして引き合うのか、
うん、
磁石みたいな感じで、ね、ゴーストが呼び合ってるんじゃないですか。ゴーストが、自分のゴーストが。
ゴーストって何、幽霊のこと。
魂。
魂ってソウルじゃなくて。
いやもうゴーストですよそれ。
あ、ゴーストなんだ。
はい、
うん、その男と女、あるいは生物で言ったらオスとメスのゴースがいるわけです
。いや、まあ、はい、そうです。まあ、どうなんだろう。心に性別ってあるのかな。ないかもしれない。ま
あ、心でしょ。だって基本的に見た目はそうだけど、心が男か女かでしょ。
ああ、そうか。そうだよね。うん、そうだよね、うん。なるほど。
いろんな生物だとか、うん、動物、特にね。
うん、
オスとメスだとか、男と女っていう二つの性があるわけですけども、はい、旧約聖書。
持ち出したね。
すごいでしょ。
もうすごい。今日はすごいね、なんか切り口が。
切り口すごい
でしょ。今までにないよ、これ。
でしょ。
はいはい。
で、旧約聖書の創世記という、はい、
創世記。
聖書の中に、神様は最初に自らの姿に似せて、アダム。
アダム。
これアダムって、うん、男だね。うん、を想像した後に、これすごいよ、
うん、
この肋骨の一部をイブに想像されたと、は
い、もうちょっとわからない。
わからないでしょ、
なんで肋骨なんだろうね。
わかんないけど、そういう風になってて、で男が先か女が先かっていうと、今現在現代ではアダムとイブの話とは逆で、どうも女性の方が先で、出産のお手伝いをするために男性が作られたと考えてるみたいな感じなんですよ。
そう考えられてるっていうのは、なんていうの、その聖書的な話じゃなくて、ほんまにってこと。
男性の精子が女性の卵巣に到達して、はい、胎児の発育の過程で、まあ、男性器っていうのが後からピュッと出てくるみたいなところから、はい、まあ、最初は女性がもう元々の、ファンダメンタルというか、まあ、基本的な形で、その後に、やはり男性が作られてたんじゃないかっていうことらしいんですね。
ああ、生物学的な話ね、それって。
そうそうそう、生物学的な話ね。信じるか信じないかはあなた。
あ、でもそりゃそうだと思うけどね。だって男ばっかりだと子供産めないもんね。
う
ん、
そうそうそう。そうなんですよ。だからどっちが先かではなくて、どうして二つの性ができたのか、二つの性が必要な理由は何なのかっていうとなると、生命の誕生から話をしていかなきゃいけないん
ですよ。なるほど。それでそこにたどり着いたわけだ。
そろそろめんどくさくなってきた。
いやいや、大丈夫大丈夫。
大丈夫ですか？
はいはいはい。
で、まず仮説ではありますけれども。
仮説？
仮説ですよ、はい。これもあくまでも仮説なんですけれども、はい、一つの答えは、はい、二つの性があるのはより優れた子孫を残すことを目的にしていると。つまりは
いい方が残ればいいということ。
そう。うん、つまりは、うん、新しい遺伝子を持った子孫を作るためにという説が一つ。うん、まあ、これは後から言いますけども、うん、いわばリスク回避の巧妙なシステムがあるということなんですけども、うん、例えば、アメーバを想像してください。うん、
アメーバ？
アメーバ知ってます？
アメーバってなんかこう、にゃーってやつでしょ？
そうそうそう。京セラの稲森会社のアメーバ経営ですよ。
それは、ブログの方じゃない、は
い、あ、そうそうそう。
アメーバって言ったら妖怪人間、ベム、ベラ、ベロの最初の、
ね、おっしゃる通り。
みたいなやつ。はい。
うん、はい。でもそのバクテリアみたいな生物って細胞分裂を繰り返してるから、はい、まあ、増えに増えてクローンをどんどん同じものを作ってたんですよ。同じ個体を。クローンだから全く同じ強さで全く同じ弱さの個体しかできないんですよね。
なるほど、なるほど。コピーだからね。
そうそう。例えばその変なウイルスが来て、そのウイルスが個体に対しての攻撃をした場合、はい、 もうすべて一族全部がやられてしまうと。
おお、なるほど。一挙にも全滅しちゃうと。
一挙に全滅しちゃうので。なるほど、なるほど、なるほど。
はいはい。
じゃあ、その細胞分裂じゃない方法で新しくて、遺伝子を組み替えながら、そのリスクのヘッジ、リスクヘッジができる遺伝子という設計図を作って子孫を作らなければならないと、こういう風になったわけですよ。
なるほどね。
そうなった時に、私のお父さんとかお母さんは、全く無意識のうちに、私という新しい子供を作るときに、お父さんとお母さんよりも優れた個体になるように、こう遺伝子を組み替えながら、人類っていうのはこう進化をしてきたと。
まあ、なるほど。
ここからなんですよ。
はい、
ここから、
はい。
ここからより強い遺伝子の子孫を残すために、私たち人間がリスクに対する排除できる強靭な体を次世代に得るための対策が、二つの性の男と女共同作業、つまりセックスなんですね。
おー、言ったね。
セックス。
二回目言ったね。はい、なるほど。はい。まあ今日はいいでしょう。
だから人間は、はい、まあセックスによって。
はい、
自分たちの世代よりも優れた次世代を作る、まあ、子孫を作ろうということで、
うん、
そのためにもセックスは魅力的で、快感を得られる楽しい作業でなければなかなかならなかったという、こういうことらしいですよ。
そうなんだ。
ただね、エロ目線でね、女性を見てね、やりたいって思うのが、男だと思われるんじゃなくて、そうじゃないんですよ。こういう深い意味があるんですよ。
そんなこと考えてなかったけど。
そうです。
でもそれはだから本能でしょ、要するに。
これが本能なんです。僕たちの生きている上での。ここで西郷さんに問題です。
私？
はい。
今日はすごいの、なんか問題出される。
男性と女性が、もし出会い頭に会いましたと。
出会い頭。
例えば、西郷さんが初めて会う女性がいるとしますよね。そういった時に、無意識に、西郷さんもその女性を見て観察をして、で、女性も西郷さんを見て観察をしているわけなんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、男性がその際観察をするときの我々の容姿だとか、いろんなものあると思うんですけど、そういうものと女性が見るのってのは順番が違うらしいんですよね。
お
で、ここでちょっと選択肢を出しますので、
はい、
4つの。
じゃあ今私は出会い頭に女性と会うわけですね。
そうなんです。
はい。
で、そこで、その選択肢っていうのが、まずは体型、
はい、
顔、服装、
はい、
で、最後に持ち物。
はあ、
で男性が女性を視覚で捉えるときって、この今言った4つのうちの一番最初に何が来て、2番目に何が来て、3番目に何が来て、4番目に何が来るかをちょっと考えてもらいたいですね。
なるほど。
はい。
これ、まあ、パッと直感で言うと、私の場合は、体型、顔、この後だよな。この後が、服装か持ち物だっけ？持ち物って俺絶対見てない気がするんだよな。服装で持ち物。こんな感じじゃないですかね。
答えは？
はい、答え、はい。ドキドキ。
ピポピポピポピポピポピポ、もうあなたはもう生まれてからの根っからの男です。
いや、それは自信ありました。
いや、私もね、これ最初見た時、はい、これその通りでした
よ、そうだよね。
やっぱり体型を見て、顔を見て、あ、服装を見て、持ち物を見て、まあ持ち物なんかどうでもいいかなと思って。
見ないね。
ぐらいだから、見ないでしょ。まあ、これは何を意味するかっていうことなんですけども、男性目線ではその女性が自分の子孫を残せるに足る個体であるかを識別しているっていうような
、なるほど、悪いやつやな男は。
悪いやつ。まず体型を見て、あ、この体型だったら私の子孫をしっかりと残してくれるような体型だと。
あ、要は安産型かどうかっていうのを見てるってこと？やらしい。
多分ここあれですよね、モデルさん、女性はちょっとモデルさん体型が好きですけど、男性はふっくらとしたようなこう、しっかり、ちょっと、子供産んでくれそうな女性が好きみたいな。
まあ、
こんなあるじゃない
ですか。健康的な人が好きですよね。
そうそうそう。健康的な人が好きっていうのは、そういうのあるかもしれないね。あんまりガリガリではってなるもんね。
まあまあ、そうだね。
そうそうそう。じゃあ、次に女性の視覚が男性を捉えるときは、どうなんでしょうかね。
それはね、女性に聞いてみたいですね、一回ね。
いや、西郷さんに聞きたいんです
よ。私？この4つでしょ？
そうそう、順番順番。
下腹部から見るとかそういうことじゃなくてでしょ。
下腹部じゃねえよ。
違う。まあ、 なんだろうな、でも女性、これも直感ですけど、
うん、
顔、
うん、
ほんで服装結構ね、なんか、うん、女の人とパッて会って、まあ、それは知ってる人と会った時にね、
うんうん、
結構服装のこと言われること多いんですよ、
うんうん、
だから
そうだ、ね、うん、
顔、服装、体型、持ち物とか、そういう順番なの、
うん、あー、答えは、
ドキドキする
ノーですよ。
ああ、違うんかい。
これはね、最後さん、やっぱり男目線なんだなってわかるんですけど、うん、女性はね、一番最初に見るところって服装です。
服装を見てた。
服装を見るんですよ。僕初めて最後さん見た時、服装を見てます。で、その後に、
はい、
そう、
はい、
その後に持ち物を見るらしいですよ。で、その後に体型見て、顔らしいですよ。
最後が顔かい。
うん。まあ、これ全員の女性に当てはまるかどうか分かりませんけれども、一般的にはという捉え方で言うと。
うん。
で、これは何を意味するかというと、女性は、その男性が自分や自分の子供を守り育ててくれる能力。
うん。
これは健康であるかだとか、例えば、服装だとか持ち物がしっかりしてるっていうのは、経済力があるかだとか。
金持ってんどってこと？
まあまあ、そういうのも少なからずは見てるはずですよ。それをちょっと識別して、はい、で体型を見て、うん、最後に顔を見てると。
なるほど。じゃああれだ、だったらもうヨレヨレのセーターは全部捨てなきゃいけないなと思って。
あ、もう絶対やめた方がいいですね。
もう全部パジャマにしないとダメだね。
ダルンダルンの T シャツも絶対ダメだ、
ね、袖ダルンダルンのやつがダメ。
うん、ダメですよ。かでもこのね、うん、会った時って1秒にも満たない短い時間なんですよね、うん、でも脳の反射的な一瞬の反応で、うん、相手の存在が心よいか不快かが判断されてると。
なるほど。
だからもう人は見た目が8割って言われるのはもうなんかそういうことなんでしょうけども。
あ、それはわからんでもないけどね。
うん。うん、だから僕らもそうやって女性を見てそういうふうに思うこともありますからね。うん、それはもう、うん、この時にやっぱりその、あ、少しこの男性が素敵だなと思うと女性は微妙に微笑んだりとか、うん、そういう顔に表情が現れたりとかするようなものらしいですけど、逆に
はい、
眉間がこうグッと締まったりだとか、うん、口元が歪んだりすると、もうその時の一瞬、わ、うん、かる方はいるかどうかわからないですけど、うん、一瞬で判断がそれできるみたいなところもあるみたいですね。
なるほどね。
まあでも出会い頭はね、うん、やっぱり美女やイケメンは無条件で得してるんですよ。
うん。
だけど、うん、まあ、それは、もともと生まれてきた個体の話だから、うん、まあ、一緒に付き合ってお食事行ったりとかするうちに、うん、後々メッキが剥がれてくる人もいますから
ね。ああ、わかる。やっぱこう、街でよく結構なんか人間観察とか、まあ、じろじろ僕なんか結構見てるんですけど、うん、いやらしい目で見てるんですけど。
そうでしょうね。
あのね、やっぱ、不釣り合いのカップルって結構いるんですよ。うん、
ね、特に大阪なんかはあれでしょう、うん、顔よりもおもろい人がいいとかね。
そうそうそう。なぜこの女性に、こんなべっぴんさんにこの男性とか、うんうん、まあちょっと言い方悪いですけど、
うん、
ほんまになんかちょっと、なんか、アンバランスな、いるんですよね。で、どこがいいんだろう、この人のっていう時もあるんですよ、たまに。
うん、
それはやっぱ内面を知ってたりとかするのかな。
やっぱきっとそうでしょ
う、うん。
だから、我々もどうすればいいかということなんですけども、まあ、初めて会った時は、例えば、僕らみたいにそんなイケメンでも何でもないからさ、はい、うん。まあ、脅威を与えずに安心を植え付けたりとか、やっぱり作り笑いですよ、最後に。
そう、作り笑いっていうところがもうすでにちょっとダメっぽいですけど。
いや、ダメじゃないですよ。
そうなの？
やっぱりね、
ニコニコし
てるよりも、ムッとしてるよりも、やっぱりその、ニコッと笑って。
竹中直人みたいにこう。
そう、いや、それやりすぎですよ。まあ、で、そのニコッと笑ってるんですけど、やっぱり、服装はビシッと。例えば、お昼スーツ着てる仕事の方だったら、スーツもバシッと着こなして。
なるほど。
ね。うん、白い歯を見せて笑うと。
笑う。
まあ、こういう、まあ、努力をすることで、うん、また最初の印象も変わってくるんだよねっていうところです。
なるほどね。勉強になります。
そこでですね、最後さん、
はい。は
い。男が落ちりやすい勘違い。
うんうんうん、
これはね、もう、俺、声を大にして言いたい。
おー、なるほど。
まあ、自分の友達とかも、そういうやついっぱいいたっていう話なんですけど、うん、まずね、男って、基本的にワイルドだとか、
はい、
力強いだとかっていう面を強調することが自分らし
さを。あ、ね。わかります。あ、北斗の拳、北斗の拳でしょ？
北斗の拳
ちゃう。力こそ全てみたいな。うわーみたいな。
そう、まあまあ、そんな感じを見ながら、はい、まあ、ビーバップハイスクールだとか。
ああ、はいはい。
あんな感じのなんか雰囲気だと、まあ、あのヤンキーはモテるみたいな、まあ、そんなのなんかいろいろあったじゃないですか。
ありました、ありました。
うん、その若い頃はそうかもしれないけれども、我々みたいに30だとか40になったアラサーだとかアラフォーの男がですよ、はい、うん、いやー、若い頃は俺不良でさ、喧嘩も強かった、やんちゃだったみたいなことを、はい、こう女の子にこう語って、いや、で例えば武勇伝じゃないけど、うん、あ、この人は男同士の話だとこの人は昔悪かったんだあの人はみたいなところがすごいなんか男 の中ではすごいかっこいいっていうか、なんかその力強いワイルドだからあの人はすごいんだみたいな、
うん、あっちゃんかっこいいっていうのはダメなの？でんでんでんでんはダメなの？
そのダメなんですよ。
意味はないけれどダメなの？
ダメ。
あ、そう、マジか。
まあ、こういう話を女性が聞くと、はい、こういう昔語りをね、はい、偉そうにあのドンダダするような男を見ると、はい、逆に女性は幼稚だなと、
あ、
なんか昔のその伝説にぶら下がって、
はい、
で周りにいるその男たちが、まあ、だって女性は女性でそんな昔のことは知らないわけだから、
あ、
昔それでなんかちょっとね、あのトラブルにあった時にあの体を張って守ってくれたと思ったら違うかもしれないけれど、うんうん、もうこういう昔語りをする男って結構いるでしょ。
ダメなのかい。
うん、
それダメ。しがちですけどね。
でもこういうタイプって逆にオラオラ系で女性を乱暴に扱ったりするんです
よ。ケンシロウは優しかったけどな。
リンギも優し
い。そうですね。う
ん、まあ、それでは最後さんから女性が男性に望むのは何でしょうか？逆に言うと。
女性が男性に望むもの？
女性は、そうではなくて、うん、まあ、目で入ってきたものもそうですけど、その人の人となりを見るところで、何が望んでいるの
か、何を望んでいるか、
これは男と女編ですから絶対に負けられない恋愛モニタリングの中の最重要事項と言っても、
ああ、もうそんなところ、マジで。じゃあちょっと真剣に考えますよ。よくそういう話ってまあ出がちじゃないですか、まあ、
うん、
どういう男性がみたいな、ね、
うん、
で私の記憶が正しければ、うん、
はい、
よく出てくるのはやっぱり優しさとか、
はいは
い
は
い、思いやりがある人とか、
はい、それはまず間違いない。
なんかそういうなんていうの、包み込むようなみたいな、
うん、
そういう言葉がよく出てくるので、うん、キーワード的にはそういうことなんじゃないかなと、うん、私は思いますけど、どうですか、愛の伝統、
まあ、それもあると思いますけれども、はいはい、もうあのやっぱり女性最初に、先ほども言った通り最初服装から持ち物から入るでしょ、はい、まずは清潔感、
ああ、綺麗かどうか。
まあ、要は、シュッとしてるかどうかってことですよ。うん、そんな、スーツの肩に、フケが乗ってるとかさ、はいはいはい、そんなもん問題外ってことですよね。
なるほど。鼻毛が出てるとか、そういうのダメ。
鼻毛が出てるとか、そういうことですよ。
はい。
うん。で、あとは、その、付き合っていく上で、うん、この男って、どれだけ紳士なの、うん、例えば、うん、まあ、後ろを三歩歩いてついてこいじゃなくて、うんうん、まあ、レディーズファーストをするだとか、女性に対しての一つ一つの言葉遣いだとか、うん、エスコートの仕方が人より優れてるっていうところに魅力を感じるっていうらしいですよ。
いやー、
耳が痛いでしょ。
もう耳が痛すぎて血が出そうです。
そうでしょ。耳から血み
たいな。本当にもう大量に出そう。大丈夫かな。もうこれ終わる頃にはもうヘロヘロになってるかもしれませんけど。
でしょ、はい、ということなんですけど、まあ、女性がね、こういうふうに思ってるってことで、でも今まで私たち40年生きてきまして、例えばですね、はい、女性にイチコロにされた仕草や言葉を語ろうっていうのになったとしたら、西郷さん、ありますか、なんか。
女性
の好きな仕草。
女性に、あ、これに、惚れてまうやろってやつ？
そうそうそうそう。
あ、なくはないですね。なくはないな。
一つ。二つか三つ出してもらってもいいですよ。
あれだな。昔付き合ってた彼女に言われた一言があって。
はいはいはい。
こういうこと言われたんですね。なんかね、喋ってて。
うん。
な、どっか遊びに行くという話があって。
うん。うん、
どこ行きたいって聞いたら。
うん。
西郷さんの行くとこだったらどこでもいいよ。ついて行きたくなるからって言われたことが。
ああ、それいいね。
どこにでもついて行きたくなる、なるんだよねって言われたことがあって。
うん。
惚れてまうやろってなりましたけどね。
ああ、いいね。それは素敵ですね。
あなた頼りにしてますよ、みたいな感じの。
ああ。
こうなんか、で、なんかこう、楽しくてついていきたくなるみたいな。
それ男はやられます
ね。やられる、やられてたよね。
ねえ、やられたね。
やられた。あの女にはやられた。
やられた。
はい。 元気かな。
僕、それ聞いとらんわ。
ちょっとFacebookでちょっともう検索しようかな。
してみてください。
はい。
もう、そこで連絡取ったかところで何も良くない
わかる。
じゃあ、私はね、ノースリーブ限定なんですけど、
女性。ノースリーかい。
ノースリーブの時に、はい、要は髪の毛こう、まとめてる、じゃない、ゴムで。
はいはい。
で、それをちょっと両手をこう上げて、脇を見せながら、こう、髪の毛をほどく仕草。
もうそれはことが終わってないですか、もう完全に。
いや、こと終わってないじゃないですか。うん、そんな普段のこう、
はいはい、
こういうふうに髪の毛がもう後ろにまとめて、はい、一つにまとめてて、はい、で、こう、上げた時に脇も見える、ノースリーブだから、
はい。
で、そこの髪の毛をバサッとこう、
はい、
ってやるような仕草がすごい。
ああ、なるほど。
一コロですよ。156ですよ、1コロ。
156。1コロ。結構それってなんか、まあ言ったらちょっと、まあ、繊細ではないよね、それって。なんか
そうですね、そうですね。うん。
うん、
まあそれか、あとは、はい、まあそういう、まあビジュアル的なもんではなくて、例えば、デートをして、うん、バイバイっていう時に、別れ際に何度も振り返ってくれる。わかるでしょ？
わかる。わかるわ。ずーっとや、ずーっとやんのね。ずっとやんのね。
一緒にいたいよ、みたいな。
うん、いや、片方が駅の改札口で、片方がホームにこう、下がっていく、
そうそうそう、
階段とかエスカレーターで下がっていって、見えなくなるまでずーっとこう、バイバーイってやってるってやつね。
あ、僕絶対そういう風にするタイプですね。絶対見えなくなるまで立ってるから。
わかる、わかるわ。わかる。そういうことされたらちょっとね。
いやちょっとね、もう一コロでしたよ。
一コロですわ。もう、改札すぐ降りちゃうので、また。
ね、降りちゃうね。
降りちゃう、降りちゃう。
うん。まあ、ということで最後にですね、
はい、
今日の男と女の話、こう、ちょっと西郷さんと話をしてきましたけれども、明日から今日の話を聞いて一番気をつけたいと思ったことはありました？
そうですね。とりあえずもう北斗神拳をすべてこう極めたいと。
あ、そうなんや。そんな俺言葉を期待してなかったけど。
そう。いやいや、ね、いや、真面目で言うと、
うん、
やっぱりそうですね。まあレディーファーストって結構日本人難しいんですよ。
恥ずかしい、シャイボーイだからね、日本人はね。
トゥーシャイシャイボーイなんで。
うん、トゥーシャイシャイボーイ、水木アリスさんみたいな、
ね。そう、うん。
一色さえどこ行ったみたいなね。
懐かしい。そう。なので、まあ、レディーファーストっていうのをやっぱりね、まあ、この年ですから、
うん、
しっかり意識して、
うん、
もう、我がじゃなくて、
うん、
エレベーター乗るときも、降りるときも、ね。
もうそうだよ。
ドア一つからして。
女の子先に降ろさないと。
うん、
女の子に買いボタンを押させてもらってるような男はダメだよ。
うん、でもポジショニング争いがあるじゃないですか。若干ね。
若干あるけれどね。まあでも、いずれにしても自分が押すんですよ、これ。大体エレベーターの中で二人になった時のシチュエーションね。
だからそれをちょっと心がけたいと。
ああ、なるほどね。
だから僕が、まあ例えばどっかで見かけて、そういう行動をしてなかったらもうどついてください。
わかりました。近中おげれつ晴れし極まりない男のレッテル貼りますよ。
それきついですけど。まあそういう風にね、したいなと。
はい。わかりました。
思いましたね。
いや、私はもう、じゃあもう、服装をやっぱりより一層、ちょっと気をつけて、シュッと、こう清潔に保つことと、
はい、
あとはさっきの紳士だから、
はい、
感謝の言葉を、
ああ、
口に出す。何でもどんな細かいことでも、ありがとうとか、
うん、
うん、助かったよとか。
それが言えんのじゃ、男は。
そんな幕末の志士みたいなこと言わなくていいんだよ。もう今、平成31年でもうこのね、和歴も変わろうとしてる時なんだから。
もう黙って無血会場だから。
うん、
そうか、そうか、わかりました。そういうことをね、まあ。うん。
ということで、この恋愛モニタリング、男と女編を聞いてくださってるリスナーさんもですね、
うん、
ぜひ、女性に対する、思いやり、
うん、
男性に対するお付き合いの仕方。
うん。
一つちょっと考えながら、明日から接してみていただければなというふうに思います。
いや、
次は男と女編じゃなくて男と男編やります。
いやいやいや、それラジオ変わっちゃうから。
あ、そう
だね。崖の上に行っちゃう。崖の上に行っちゃう。わかりました。ありがとうございます。いや、まあまあ、ほんとね、ちょっとしたことですけどね。はい、やっぱ
そうですね。
気をつけると。
異性の目線と、うん、あと、扱い方が、扱われ方が違いますよということですね。
これは結婚してるとかしてないとか、まあ関係ないですもんね。だってその。
いや、関係ない、うん。ね。モテるモテないの話じゃないから、ないからね、その人の、
うん、
異性からどういうふうに見られるかっていうのが、ね、まずそこに土台はあるということですよ。
なるほど。わ、うん、かりました、
はい。
明日からそういうふうに気をつけて。
男はね、うん、男はね、はい、物言ったら勝ちみたいなところは、男同士で思ってるやつもいますけど、そうじゃないよと。
なるほど。
やっぱり相手のことを忖度しながら、うん、一つ一つ考えながら、行動していけば違うんですよっていうことですね。
深い話でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。サイ、
はいはい、
サイ、
どうもどうもお疲れ様でございました。
どうも、
はい、
ダンディー西郷と呼んでください。
さすがに西郷さんほどの男前になればね、今日の話なんかもうまず役にも立たなかったようなことだったと思うんですけどもね。
ノン、そんなことはございません。
あ、そうですか。
はい、紳士ですから。
そうですか。オラオラ系になってませんか。大丈夫ですか。
危うくタバコでこう根性焼きしてこう危うく命みたいなのをこう入れるとこでした。危うく。
それがかっこいいと思ってる男が世の中にたくさんいますからね。
危うかった。
危うかったね。
一歩手前で引き返してきてよかったです
ね。
もう7つの傷をつけることが正しいと思ってました。
そうなんですよ。私も思ってました。昔はもう芯につけられないと思ってましたから。
そうですよね。
これだけ恋愛について熱く語っておいてですよ、
はい、
こいつらどんな顔してんだろうってみんな思ってる方いっぱいいると思うんですよ。
そんなこと考えたら怖くてラジオなんかもうやめてしまいたいんですけども。
もしかしたら6月23日なんですけども、
はい、
我々を生で見たいという方がもしも、
あ、
で1000人のうち1人いらっしゃるんであればっていうところで、最後さん告知の方をお願いしたいと思います。ま
あ、私たちと、あとは、バッシュラインさんですね。バッシュラインのお二人が考えてくれてる、沖縄イベントですね、
うん。はい。
6月の23日日曜日、沖縄の日にですね。
はい。イェーイ。
でもうやるんです。
やるんですね。はい。
やるんです。
我々が前で、顔出しをしながら、
はい、そうなんです。
はい。トークして回していくというような、こういうイベントにもなりますけども、僕らはもうあくまでも脇役ですからね。
そうそうそうそう、うん、そのタイトルがですね、ハイサイ沖縄万歳で、サイがで、ね、祭りというの
があ
って、
はい、
我々のコーナーと同じ名前のイベントをやるんですけども、
は
い、
そうですね、はい、
でこれはまあそのバッシュラインのお二人がね、
うん、
ぜひともこのタイトルでやりたいと、
ありがたい話ですよ
っていうことをね言っていただいたんで、もうどうぞどうぞと
使ってくださいと
っていうようなことで、その沖縄を愛する全ての人たちに、
はい、
その日はですね、
うん、
沖縄一色ですよ。そのミュージックイベントというか、まあライブあり、
うん、トークあり、
マジックもあり、 YouTuber も
来ますよ。そうですよ、 YouTuber は生で見れますよね、
はい、本場の沖縄のマジの
マジですよ、これ
マジの民謡、
これだけ見に来る方だけでも多分価値がありますよ。餃子貢献、
はい、うん、そうなんですよね。まあそういうふうに、まあ本当にね、こんなイベントがあんのっていうぐらい、楽しいイベントをですね、
うん。そうなんですね。
今企画をしておりまして、
うん、
で、それ皆様にぜひ、来ていただきたい、思っておるということで、
はい
はい、我々その愛が強すぎて、その告知のためのラジオまで作ってしま
う、ね。そうでしたね。
もう愛が行き過ぎるとこうなるっていう。
ね、
はい、ただ、詳細、そう、詳細をね、語ると長くなっちゃうんで、
うん、
だからまあそれだったらもう番組作っちゃってそれで行っちゃおうということで、
ね、なるほどなるほど、はい、
そういうことでね、
はい、
我々の番組ラジオとしてもその告知のためのラジオをちょっと作ってます。30分ばかしね、告知だけの。
よう喋るな。よう喋るわ、ね、びっくりするわ、もう、
うん、それをアップしてますんで、
はい、
まあ、詳細、まあ、中身の詳細についてはそちらの方で、
はい、
はい、確認していただければと思います、
はい、
でまあ、どうやって行くのよっていうのは、まあ、バッシュラインさんのですねホームページ、あとは、まあ、その先にですねキャンプファイヤーというですね、
うんうんうん、
クラウドファンディング 言うんですけど、まあ、それ の, あの先行販売のですねページがありますので、
はい、
まあ、そちらの方でチェックしていただければ
チェック イ
トということで、もしわからなければあのツイッターとかね DM でもいいですし、まあ、お気軽に問い合わせいただけたらですね、
はい、
いいかなと思います、
はい、
子供さんたちも来ていただけるということなので、
はい、
ぜひぜひ親子連れで、ね、来ていただきたい、みんなで楽しみましょうと、まあ、お昼間でやりますんでね、あの、まあ、夜までに終わりますんで、
そうですね、
子供さんでも大丈夫ですし、
はい、
あの時間はある程度 あのありますけどね、そこはまあご都合に合わせてね、
そうですね、はい、
来ていただけたらいいかなというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ということで、
はい、
今日も終わっていきたいと思いますけども、
はい、
いや今日はいろんな話をさせていただいて、男と女、女と男、男と男そんなところをね深く言ってみましたけど、
いやですね、スナックで歌いたいですね、そっち系の歌を
男と女ですか、
男と女、ラブゲームだとかねロンリーチャップリンだとかね
少年のように微笑んで、
そうですよおうおー、ズワズワズワだけーってやつでしょ、
見果てぬ夢がある限りですよ、
そうですよ、
歌も歌ってください皆さん、
いやそういうのがあるから男と女が面白いと、
はい
はい、
ということで、
はい、
今日も終わりたいと思います。
はい、
この番組のお相手は西郷さんと
ワンダーでした。負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの、
アホいやから、
しめ
しめ
しめ、
お前はもう死んでいる、
それずいぶん前から言ってるけども、かぶってやるのやめてくれる
男を極めた男はこうなる、
溝落ちから下はあの4本の指で一気
にするいや痛いな
景色。